今日は箴言の第12章です。このところには正しい人の報いが語られてあります。一節に訓戒を愛する人は知識を愛するという言葉が出てきます。この訓戒、戒めというようなことになると思いますけれども、それはもちろん人からの戒めだけではなくて、神様が正しい道に導いてくださる、そのことを聞く人は知識を愛する。この知識も人間の知識というよりも、これは救い主イエス・キリストを表しているのではないだろうかと思われるわけです。ですから私たちはその自分の行く道、自分の人生の中に主を見出す、そしてまた教えられ、時には戒められるということは非常に大切なもの、また自分を生かすものとなるわけです。ですから2節に善人は主から恵みをいただきとあるわけですけれども、私たちが良きものとなるためには主からの恵みが不可欠、自分自身の心が豊かに満たされて、そして喜びにあふれることこそ私たちの生きる力となる人であるわけです。3節に正しい人の根は揺るがない、どのような困難また悪があっても、この神様が絶えず愛してくださるということによって、このダメになってしまうということはないわけです。そして4節にはしっかりした妻と出てくるわけですけれども、そのしっかりすることがどこから出てくるのか、それはこの神様が助けてくださり、そしてその栄光また喜びっていうのは夫にも影響が与えられていく。そして7節のところに正しい人の家は立ち続けるとあるわけですけれども、まさに神様が祝福しまた力が与えられることによって家が立ち続けていくことが可能となるわけです。また9節にこの身分が低くてもしもべを持つ者は高ぶっていて職にことを書く者に勝るという言葉が出てきますけれども、たとえその人が貧しくてもこのしもべを持つ者はというのは自分に仕えてくれる人、よくしてくれる人がいるならば職にことを書くことはない、そしてその人の助けによって生きることができる。そしてまたそれは人だけのことではなくて、10節を見ますと、正しい人は自分の家畜の命を知っている。この家畜の命を知っているっていうのは、その動物にでもこの憐れみを与えるということであるわけです。ナイチンゲールは幼い時に小さな犬が傷ついているのをかわいそうに思って助けたということがあったそうです。そしてその助けられた子犬はもう元気になり飛び回っていた。その姿を見た時に彼女は命を助けるということがどれほど大事なことであるのかということが分かって、最後にはクリミアの天使と呼ばれるような、自分たちを敵する者さえも愛して命を助けるという働きを行い、今日までそれが続いているということを見ることができます。そして11節にこの自分の畑を耕す者は食に満足するということが出てきますけれども、そしてそのことが実は12節の後半に正しい人の根は芽を出す、苦労して一生懸命畑を耕し、また種をまく者は必ず、その芽が出てくるという、収穫が期待されるわけです。そしてさらに、14節に口の言葉によって良いものに満ち絶える。ですから私たちが言うこととか、またその言葉によって、この益を得ていくことができます。そしてまたただ単に、 この言うことだけではなくて聞くことも大事である。それは15節のところに知恵のある者は忠告を聞き入れるとあるわけです。愚かな者は自分の歩みがまっすぐに見える。でもそう見えても正しく歩んでいるとは限らないわけです。ですから時には他の人が言うことをまた聞く必要があるわけですし、またこの話す言葉も実は大切なことになります。それは18節のところに、軽率に話して人を剣で刺すような者がいる、しかし知恵のある人の舌は人を癒すとあるわけです。自分の言う言葉を持って人を傷つけることもあるけれども、しかし逆に自分の心の中に知恵が与えられて語るならば、逆に人を癒すということがあるわけです。ですから語る言葉によって私たちは人を傷つけることとか、また心が癒されるってこともあるわけです。22節にも同じような言葉が出てくるんですけれども、偽りの唇は主に忌み嫌われ、真実を行う者は主に喜ばれる。私たちはこのただ口だけで言って、良きことがなるというわけでもないわけです。日本でも口先三寸というような言葉があるわけですが、重要なことはやはり真実を行う、そのことを神様は喜んでくださる。そしてまた25節に、心の不安は人を落ち込ませ、親切な言葉は人を喜ばせる。この心の不安というのは今の時代も変わることがないと思います。また本当に精神や心を病む人たちも多くいらっしゃる。そういう人たちにじゃあどうしたらいいのか。親切な言葉は人を喜ばせる。ですからたとえその人が落ち込み不安に襲われて、そしてまたもう自暴自棄になっているような人であっても、親切な言葉によってその人は平安を得て立ち直るということが可能となるわけです。そしてそのことを、言葉を語る人は26節に正しい人という言葉で、続いて出てくるわけですけれども、その友の道案内という言葉が出てきます。じゃあどこに道案内をしていくのか。それは28節にその結論が出てくるわけです。義の道には命があり、その道筋には死がない、永遠の命に預かる、また天国に導かれていくということであるわけです。ですから私たちに時には言葉の害を言ったりとか傷つくようなことを言われても、私たちは本当にこの愛を持ってその人たちに接する。そしてその親切な言葉、この人を癒す言葉を言う人は実はこの道案内となって命に導いていくことが必ずできるわけです。そしてその行く先には死はない、永遠の命と天国に導くことができる。願わくば私たちは実は神様から知恵が与えられる、といっても私たちは完全ではありません。ですから時には訓戒を受けたり、また人から忠告が与えられる、そういう時にこそへりくだった心、そしてまた本当にこの素直な心を持って聞き、さらにはこの親切な言葉、また正しい言葉を語り、命に共に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。